今日の聖書の箇所、背景というのはユダヤ人のお祭りの時が背景となっております。カリイオの祭りというのが舞台です。で、このお祭りの時にいつも2つの行事が行われたそうなのです。一つはエルサレムの、ところにある白アムの池から水を汲んできて神殿に注ぐ儀式が行われ、もう一つは夜に大きい火が松明か何かに灯され、その都が照らされる儀式でありました。今もお祭りというと、恒例の儀式というのがあると思いますが、カリイオのお祭りも2つの恒例の行事があったわけです。で、そういうお祭りの2つのそれぞれの儀式の時、イエスは言われました。で、1つ目が7章の37から38節というところです。そこで、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになると、水を注ぐ儀式の時に言われました。で、今度、松明とかに火を灯す儀式の時に言われたのが、それを背景にして言われたのが8章の12節で、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つとです。そしてカリイオの祭りの中でイエスとユダヤ人との対話があるのです。で、その対話の中で有名な箇所というのは今日の中での31節32節になります。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると祭りの対話の時に言われたのです。自由というと私たちは惹かれてしまいます。で、イエスがここにで言っている自由というのは何を言っているのかを今日の箇所から見ていきたいと思うのです。で、この時のユダヤ人というのは先人としての誇りがありました。我らはアブラハムの子孫だから、彼らがイメージしていた神の国に入れると、思い込んでいたのです。で、このユダヤ人というのは奴隷にされていた歴史がいろいろありました。例えば出エジプトのあのエジプトの下での奴隷状態、400年も続いていたそうなのです。で、またある時期はバビロン捕囚という東方の国に連れて行かれて、そこの国での奴隷60年か70年ぐらいなったということがあって、その捕囚期間後も当時の世界強国の奴隷に次々となって、イエスが来られた時代というのは大きいローマ帝国の奴隷とユダヤ人たちは仲間になっていたのです。しかしこの時のユダヤ人はユダヤ教の基礎が固まっていてた頃でありました。だから自分たちは奴隷であっても奴隷でないと思い込んでいたわけです。 心は違うというふうにも思っていたのでしょう。で、ユダヤ人はイエスの時代、誇りゆえに神様が使わしたイエスを殺してしまったのです。イエスは今日の箇所のお祭りの時、二つの儀式の時、一つ目は私は乾くことのない水をあなたたちに与えるとか、私はこの闇の中にあって世の光であると言われても、ユダヤ人はイエスを信じませんでしたし、またその言葉にとどまろうとはしなかったのです。彼らはイエスを変な男だと、おかしいと勘違いして話して、今日の箇所で話しています。では初めから見ていきますと、21節でイエスはこう言われます。私は去っていく、あなたたちは私を探すだろう、だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる、私の行くところにあなたたちは来ることができないのです。ユダヤ人は千人だから、自分たちだけは神の恵みを受けて、魂も、肉体から死んで離れても死なないと、信仰的に思っていましたが、イエスが言われたのは、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる、また私の行くところにあなたたちは来ることができないと、ユダヤ人にとってみれば、ちんぷんかんぷんなことを言われたのです。言われました。ユダヤ人はイエスが自殺でもするつもりなのかと話し合ったのです。そこでイエスは言われます。24節の後半で、私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるとです。イエスは私はあるだと言われました。私はあるというのは、ユダヤ人の神ヤハウェを指している言葉です。で、彼らは言います。あなたは一体どなたですか、何様のつもりだみたいに、何を言っているんだみたいな感じです。で、イエスは言われたのが25の後半から26節を読みします。それは初めから話しているではないか、あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私をお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話しているとです。こう言われても、ユダヤ人はこのイエスは何を言っているんだろうかと理解できません。で、27節で、彼らはイエスが御父について話しておられることを悟らなかったというふうになっていました。で、イエスは言われました。あなたたちは私を十字架につけ、私が復活、昇天しなければ、私はあるということはわからないだろう。父なる神が私と共にいてくださるので、私は一人ではなく、父の御心をいつも行う。と言われました。そのことが28から29にあります。そこを本文を読みしますと、あなたたちは人の子をあげたときに初めて、私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は、私と共にいてくださる。私を一人にしては置かれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである、 と言われたのです。ユダヤ人は誇りゆえにイエスを屈辱の十字架という木にかけられた神に呪われた死に方へと追いやり、木の上にあげるのですが、それがイエスを神の栄光を表す事件へと上げてしまうことになるのです。イエスはご自分のことを私はあるというものだと言われました。出エジプトの時代、ユダヤ人の神ヤハウェがモーセを指導者に召すときに、燃え尽きない芝の中から私はあるものだと言われたのでした。私はあるについて少し、言いますと、私はあるそれ自体だけで存在しているということを意味します。一般に私たちは作られたものであります。で、神様は創造主で、作られたものはそれ自体だけで存在できません。神に養われ生かされ続けていく、神のサポートが作られたものはみんな必要で、野の花の小鳥も、そうだとイエスは言われています。しかし私はあるというのは、神様なので、それ自体だけで存在できるお方、他の何者にも依存しないし、それ自体だけで成り立つ、永遠に存在できる、作られたものとは別次元のただお一人の方です。で、私はあるというのは、旧約聖書が書かれたヘブライ語でヤハウェという発音になるそうなのです。さらに言うと、イエスが私はあると言われたということは、イエス自身がそれ自体だけで存在できる神様だということ、時間的にも過去から未来まで永遠に、偏在的にどこにでもいることができ、無限の存在で、完全無欠なお方だということが私はある、創造主だというふうにも言えるでしょう。で、今の私たちはそうしたイエスを信じることで、この世でまたこのイエスに信頼して全てを委ね、その方の御心は何かを問いながら、自分にできることを聖霊の助けによって行っていくことができるのです。イエスはユダヤ人に私はあるというふうに言われましたが、言われるとどうなったかというと、30節でこれらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じたというふうになっております。信じたといっても、この時の、狭い意味での信じたという意味です。基本的にユダヤ人はイエスを神ヤハウェと同じだ、イコールだとは思っていないので、自分たちの信じる神と同一化したイエスを許すことができないのです。彼らのイエスへの拒絶というのは、ヨハネの一章に書いてある通りでありました。少し初めのところを見ていきますと、ヨハネ一章一節で、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉というのはイエスを言っていると言われています。また一章の10から11節にこうあります。言葉イエスは世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。この受け入れなかったというのは拒絶したということです。 まあ、しかし30節で、イエスを勘違いしながら信じたユダヤ人たちにイエスは言われたのです。それが、まあ、今日の中心箇所にもなるところです。31後半から32で、31、32でイエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると祭りの時に言われました。ユダヤ人たちは血筋が自分たちを自由にしてくれる土台だと思っていたのですが、イエスはそうではない、私を信じること、私の言葉にとどまれ、まあ、つながるという意味でしょう。本当の弟子になることが自由にするのですと言われたのでした。まあ、これを書いたのが、まあ、ヨハネですから、十二使徒の一人ヨハネでありますが、イエスが十字架で死なれて復活昇天、天に帰られた後は、ヨハネは以前と違う、状態になりました。しかしヨハネは聖霊によってイエス、私はあるとつながることで、そこからの自由を味わった人なのです。この使徒ヨハネ、著者ヨハネもユダヤ人でありました。アブラハムの子孫でしたが、イエスを信じ、イエスの言葉にとどまり、つながり、弟子となることが私を自由にしてくれるんだということを体験したのです。そして読者にも、あなたもイエスを信じ救われ、そこからの自由を得てほしいと伝えました。その真理が人を自由にするのです。イエスは自由についてそのように言われましたが、ユダヤ人たちは言います。33、私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。そうです、もう私たちは自由の身ですとユダヤ人たちは言いました。まあ、しかし実際ユダヤ人はこの時もローマの奴隷であったんですけども、誇りゆえにそう言ったのでした。まあ、イエスは言われます。誰かの奴隷になっているかどうかが奴隷の基準ではなく、罪を犯す者はみんな罪の奴隷です。私はそこからあなたたちを解放し自由にしますと言われたのでした。まあ、そのことが34から36節で、こう、あります。はっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になると言われます。罪の奴隷を解放から解放するのがイエスなのです。私たちはいろいろな奴隷になってしまいます。誰かの奴隷になることもあるでしょう。またお金の奴隷になってしまうこともあるでしょう。また自分で良いことをしたいと願っていても、それがなかなかできない、そういう意味での奴隷とか、いろいろな奴隷になってしまうでしょう。まあ、自由の道が示されていたとしても、それが行えないという、まあ、奴隷もあると言えます。 当時のユダヤ人はバビロン捕囚の反省から神に従おうと律法を大切にしました。しかし罪があるので彼らはその道を歩むことができなかったのです。律法が重荷になってまるで今度は律法の奴隷みたいになっていたそうなのです。そういうところにイエスが来られました。イエスが罪の奴隷であるすべての人間を解放してくれるので、まあ、ユダヤ人も含め人間は罪はがありますが、不完全ながらも神に従い、その自由の道を歩めるのです。私たちは不完全だらけです。しかしそういう状態ながらも、イエスの言葉にとどまり、弟子となることができ、真理を知り、自由になることができると、イエスは罪あるユダヤ人たちに、また私たちに言われたのでした。父なる神はイエスをこの世に使わされました。遠い昔です。イエスを信じる人には、神は神の子としての身分を与えてくださいます。それは罪の奴隷から今度は神の奴隷になるということをある意味するのです。人はたとえ善人といえども罪があるので、自分の努力で神に従って自由になるということはもちろんできません。このヨハネによる福音書というのは、今日の箇所は、ヨハネがいた頃の教会の信者に当てて書いた箇所と今日の箇所は言われています。当時、迫害ゆえに教会を離れていた状況があって、そういうもとで、真理はあなたたちを自由にするとヨハネは書いたと言われています。今の私たちも、この時代、いろいろな困難の中を歩みます。いろいろな、まるでそれらの奴隷になってしまうかのようなのです。しかし、私たちは罪はもちろんありますが、イエスを信じ、神の言葉にとどまり、本当の弟子となることで、真理を知り、真理や罪ある私たちを自由にするのです。ユダヤ人は自由を求めましたが、私たちももちろん自由をいつも求めます。自由といってもそれは好き勝手にできるという自由ではもちろんありません。正しい誰かの奴隷のもとに生きることで得られる自由を言っています。はじめの人間アダムとエバはエデンの園で蛇から蛇に禁断の木の実を食べるならあなたは神のようになれると言われてました。しかし人は神の支配のもとそれに沿って生きることが本当に生きるということであるのです。はじめに申しましたように私たち作られたものというのは創造主に沿って生きることが自由になるのです。失楽園ゆえに私たちは神ではなく自分のそして罪の奴隷になってしまい、それが長い間続いてしまいました。人は自力で神の道に従いたいと願っても罪ゆえにできない弱さを抱えていました。そういう罪の奴隷になった私たちを、いろいろな意味での奴隷になっている私たちを解放し、再び神のもとでの自由にするためにイエスが救い主となって使わされたのです。罪ある私たちはただイエスを救い主と信じます。 そして聖霊の助けによってイエスの言葉にとどまり、本当の弟子とさせていただき、真理を知り、その真理は罪ある私たちを自由にしてくれるのです。まあ、真理はあなたたちを自由にするというのは、まあ、調べてみますと、日本の国会図書館のホールに刻まれているそうなのです。そこには真理が我らを自由にすると、東京の国立国会図書館のところにあるそうなのです。もちろんそれは聖書から取られたと言われています。確かに図書館にそうある、まあ、本というのは私たちに知識を与え豊かにします。知識によって自由により生きることができる、そういう知恵もたくさん得られるのです。しかし考えてみると、一世紀当時のユダヤ人、特に指導者は、聖書、旧約聖書をよく知って、本をよく読んでいた人たちだったのです。しかしそういう人が、本をよく読んでいた人が、イエスを受け入れなかったのです。旧約聖書という本の知識が、イエスを信じる妨げになっていました。確かに国立図書館にあるように、本の知識は私たちをいろいろな面で自由にしてくださいます。しかしそれは罪の奴隷から自由にしてくれるものではありません。聖書に書いてあるイエスを救い主と信じることが自由にしてくれるのです。神はそういう道を罪ある私たちに開いてくださいました。ユダヤ人は立派な血筋がありました。またある人は旧約聖書の知識が豊富にありました。しかしイエスを信じなかったので、罪の奴隷にとどまり、自力でいくら神の道を歩みたいと思っても、それで自由にはなれなかったのです。著者ヨハネは私たち読者に、今日のこのイエスを信じて、あなたも救われて自由になってくださいと、罪はありますけども自由になってくださいと勧めているかのようです。私たちは今日の31から32の言葉もう一度お読みします。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたち、罪ある私たち、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。このイエスの言葉に私たちも聞くことができます。私たちももちろん不完全だらけですが、神の助けをいただきながらとどまっていきたいです。そこにこそ本当の真理があり、自由があると聖書は伝えています。では、お祈りします。天の父なる神様、私たちも皆罪を犯すもので罪の奴隷のようでありますが、イエスへの信仰によりそこから解放され、自由、新しい生き方をすることができます。イエスゆえの自由の中を歩ませて、より御心に沿うものとしてください。イエスへの十字架への信仰により、私たちの罪が許され、神様との関係義が与えられることを思います。いろいろな面で、欠けがある、勘違いしている私たちですが、聖霊の助けによって、いろいろな罪を示し、その力から解放し、また神を正しく礼拝する者としてそれぞれが歩み、あなたの意図された人生を少しでも歩むことができますよう、聖霊により教え、助け、導いてください。この教会の群れの者たち、またその家族関係者を思います。病、課題を抱えている者たちに主による癒し、 提案、一番良い治療法、良いものを与え、心、体の重荷を減らし、健やかにしてください。この言い尽くせぬ感謝、願いを、救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。